さあ、というわけで、今週も始まりました。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも、徳松です。
余念です。
はい、ということでね、この番組はですね、お互いの、気になるところ、鬱陶しい部分、実は、あれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的観点から考察し、いつか本物のお医者さんに研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
はい。
はい、ということでね。
はい。
ちょっと今日は軽快にね、
うん。
僕の中でですけどね。
うん。
軽快に始まったおかげでね。
お
番組説明をすっ飛ばしそうになりましたね。
ああ、はあ、はあ。
もう早く喋りたくてっていうね。
あ、この先の。
もうこの先の。っていうかこの先のって言うとあれですけれど、
うん、
もう早く喋り出したくてい
いよいいよ
いやいやいいよいいよどうぞどうぞみたいになっちゃったん で、
うん、
でそうなると喋りづらいんで会話をね、会話をね、楽しみたいなと思ってますけど、
はいはい、
まあ、こうやってね声でね、
うん、
皆様にね、
うん、
お届けしておりますけれど、
ええ、
なんとなんであの時放送局ですね、
はい、
ついにね、
うん、
YouTuber の YouTube に手を出したの知ってますか？
知ってます。
あ、知ってますか、
はい、
なるほどね。もうそこでええっていう、もうそのやり取りはもう一切カットで、
演技があんまりできないんで
演技があんまりできないから、
はい、
あ、なるほどね、
うん、
まあ、いや演技ができたらえそんなのあるんですかとかやろう、
うん、
とも思うけれど、
うん、
演技がないからね、知ってるからね、そうそうそう、うん、本当に知ってるからね。
ヒカキンでしょ？
ヒカキンですね、
うん。
ヒカキンの後に続けっていうことでね。とりあえずサングラス買おうかなと思ってますけど、
はいはい、
まあ実はもうこの一週目がですね、
はい、
デストロイラジオの企画のそのバンド、
うん、
メンバーとコントやるっていう動画がですね、すで、
うん、
にもう配信されておりまして、
はい、
はい、もう好評でね。
好評なんだ。
はいはいはい、はい、うん、もう何をもって好評かは分からないですけれど、
うん、
僕の中では一人でも何か喜んでくれる人がいれば好評ですから。
本当そう思ってんの？
いや本当そう思ってますよ。
一人でもっていう、
一人でも、いや本当に
できるだけたくさんのとかじゃなくてい
やだから、いやけどどっちかと僕一人でもタイプです。
な、本当
いやらしい意味じゃなくて、
あ、
はいはいはい、
まあそれならいいけどね、
もう一人でも楽しんでる人がいると、
うん、
満足しちゃうんでね。
一人でも楽しんでくれる人がいいっていう状態がずっと続くとどうなるの、人って、うん、
まあ大体マンツーマンになってきますよねマンツーマンな人生になってきますよね、まあ、それいい人生ですよ、やっぱり
そ、なんかあ、そうですね、
それはいい人生だと思います。
深く濃く感じになりますからね、
はいはいはい、っていう感じでやっておるんですが、うん、まあ、一応次の第2回は人間病院の動画企画ということでね、
はいはい、
まあまあまあコントチックなことをね、
うん、
まあ、やっていこうと思っていますけど、まあまあ何分まだね、いろんな意味で慣れてないのでね、
うん、
まあ、最初はグダグダ感が出てると思いますけれど、
ええ、
はい、ぜひこちらの方も見ていただきたいなと。
そうですね、
はい、うん、まあ、なんであの時ホームページの左上のとこにこうちょこんと載ってたり、
うん、
まあ、あと YouTube のとこでなんであの時放送局って検索すると多分何かしら出てくると思うので、
は
あ
は
あ、はい、このポッドキャスターを聞いてる方の中で興味持った方がいましたら、
うん、
ぜひ YouTube なんであの時放送局も、
うん、
よろしくお願いいたしますということでね、
はいはい
はい、やっていきたいと思いますが、
い
はい、早速 またお便りがね、
うん、
ありがたいことに来ておりますので、
お便りは止まらないですね。
止まらないですね。お便りが止まらない、
うん、お便りが止まらない、
はい、ね、
うん、落ち着かない、
はいはい、
うん、
本当に、
うん、人手が足りない
いや、なんでね、読むぐらいできんだろう、
手足が欲しい、
手足が欲しいじゃないんだよなんで、なんでどっから漏れた本音なんだよな、それは。ということで、早速紹介していきたいと思います。
はい、どうぞ。
はい、1つ目はですね、上田先生、徳松さん、ありがとうございました。
何が、
いやいや、だからお礼メールです、いつもの。
何もやってない
おかげで、
うん、
いや、なんで なんだろう、いきなりそのなんか無償な感じはなんか、
うんうん、
さっきの恩着せがましい感じからその無償な感じへの切り替えは何なんだろう。
本当に両方の感情を持っているっていう
なるほど、ね、
ことですよ、
うん、いや人間なんてそうですよね、
よ
本当に多重人格ですからね、いや本当に、
うん、で武田鉄矢がいいこと言ってましたよ。
あ、言ってました、
うん、僕はいろんな年代の人格を持っているって言ってました。
あまあけどちょっとその話に水を差すようで悪いですけど、若干武田鉄矢って多重人格感漏れてますよね、あの人って。なんかちょっと
でも面白い話でしたよ。
面白い話ですね。あの人ちょっともう悪い人格漏れまくってますけど、ね、
だから物を食べるときは 10代だって言ってました。
なん
ちょっと意地汚い。
ああそうなんだ。
なるほど、ね、今でもそう、
今でも意地汚いっていうね、
なかなか面白い
人間らしいですからね。
はい、そうです
ね、あの人は。はい、というわけで、お礼メールですね、
はい、
紹介したいと思います。 KIM のキムさん。
あ、はいはい、
はい、コメント、先週のねエンジンを反応しちゃう病ですね。
はい、
上田先生、徳松さん、お世話になります。前回はエンジン音に反応しちゃう病の診断ありがとうございました。私も学生の時、二十歳の頃、血迷って音を立てる時もありましたが、近所のやんちゃな方にうるさいと、注意されてからはエンジンをかけると同時にギアをつないでさっさと家を離れるというスタートダッシュを心がけていました。上田先生ばかりに背負わせるのも悪いと思うので、私も実は、音を代表とする血迷った行動や考えの中に、県外ナンバーを気にしたり、学園祭に悪そうな先輩や中退した悪そうな同級生が来た時、知り合いでもないのに先輩に目をつけられてるから隠れとかないとと意味深なセリフを吐いたり、上田先生のことを冷めた目では見れない過去があります。そして上田先生のスターは防御は名言でした。ありましたね、これ。スターを取った途端、クリボーに当たりに行く精神が道具をもらってジャイアンに復讐するのび太のようになっていたことに気づかずに攻撃であるという錯覚をしていたのかもしれません。スターを取った途端に、ジャンプが、前転宙返りをするマリオはやはり調子に乗っていたのかもしれませんね。大人のモテテクを私も知りたいですということでね。
なるほど、
なる、素晴らしいですね。そしてキムさんもかなり病んでたっていうね、はい、
そうですね。
まあまあね、そんな、あの、騒音立てるやつありえへんわぐらいのね、
うん、
テンションでお便り来たのにね、うん、やっぱりこう、ちょっとでも蓋を上げると人間っていうのはね、
あは
ん
は
ん、うん、先輩に目つけられてるから隠れとかないとってね、言ってたというね、
うん、
はいはい、いや、素晴らしい
ですね。僕はね、
はい、
基本的にヤンキーとか嫌いなんですよ。
ああ、なるほど、
うん、はいはいはい。結構嫌いで。
理不尽ですからね。
理不尽ですから。
うん、
でも例えばね、
はいはいはい、
キムさんが昔ヤンキーチックだったとして、
ああ、例えばね。
例えばね。だから僕ヤンキー嫌いなんで、キムさん嫌いかもしれないですけど。
いや、なんでだよ。なんで一転してそうなっちゃったんだ。
でも例えばキムさんが辞めて、はいはいは
い、辞めて、
うん、ヤンキーじゃなくなったとしたら、
はいはいはいはい、
僕はもうどうでもいいんですよ。
なるほど。
僕はもう今のキムさんを見てるんで。
うん、いや別にキムさん多分元ヤンキーじゃなさそうだけどね。
あ、でもどうだろう、うん。度合いというものがありますから。
いや、なんなんだよな。
うん、
あとまあ一つ分かったのは、スターを取った途端にジャンプが前転宙返りをするマリオって言ってたんでね。
うん、
若干若い世代な気がしますけどね。
そうですね。ここの、そうですね。スターを取った途端にジャンプが前転宙返りっていう表現のあたり、なんかキムさんヤンキーの匂いがあんまりしない。
いや、なんでだよ、だから。あ、そうですね。はいはい。うん、ヤンキーの匂いが何ですか？
ヤンって。ヤンキーの匂いあんましないですね。まあ、
しないですよね。
うん、
はいはい、僕らの頃のマリは前提宙返ししてなかったですけどね。
してないですね。
ね、
はい、うん。まあまあまあ、まあ、でも色はめちゃくちゃな色になってましたけど。
いや、あれをめちゃくちゃな色っていうのか知らないですけど、ああいうのめちゃくちゃな色っていうんですか。
いやいや、ちゃんと何色って表現するんですか。
何色って表現が分かんないですけど、まあそうですね、なんか不快な色も混じってたかもしれないです。あんま注目して見たことないですけれど、
綺麗ではないですよね。
僕らの世代はマリオのあのヤッホー ーっていう声も知らなかったですからね。
あ、は
い
は
い
は
い
はい、そうですね。
ね、
うん、なんか今、まあ、後から知りましたけど、
今なんかマリオって前転するイメージありますけどね。
うんうんうん、
僕らの時は全然なかったですからね。
でもあの前転、そうですね、前転してくるくるくるってなる、
うん、
あれの元ネタはメトロイドですけどね。
いやいやいや。いや違いますよ、うん、メトロイドはくるくる回りますけど、メトロイドはくるくる回ったまま相手に突っ込みますから、と、うん、いうかそれを利用して相手を倒すゲームなので、
あ、そっかそっか、
趣旨が違います。
あ、そうなんだ、
はいはいはい、
もう結構メトロイドは好きなんだ
よ、ね、いやだから別にこれゲーム番組ではないので、
あ、違うんだ、
はい、ゲーム番組、懐かしい90年代80年代ファミコン番組じゃないんで、
やっぱりね、人間楽しいなって思うとね、なんかそこに行っちゃうところありますよね。だから要するに快楽にこう触れると、そこにズブズブとね、だから本題忘れちゃいけないですよね、みんな。
いやいや、別にそれ、別にちょっとスーパーマリオの話した後にメトロイドの話しちゃったことをそんな重く捉える必要もないですけど。いや別に僕もそこまで攻めてないんで、別にメトロイドの話したぐらいで快楽にズブズブとこう踏み込んだとは思ってないですけど、まあまあまあね、そういうことがあって、まあとにかくキムさんもやっぱりちょっとこう、ちょっとね、蓋を開ければちょっとこういう感情があるっていうのは非常に嬉しいですね。
そうですね、
嬉しいです。非常にこう共感できるというかね、ありがたいなということで、キムさんありがとうございましたということでね、はい。そして、それに関してですね、まあ本当の男らしさというのをもう一回考えようではないかと、人間病院で考えてこうではないかということで、
はい、
お便り来ております、
はいはい、
お名前は MK さん、
はい、
これ女性の方なんですかね、男性の方なんでしょうか、ちょっとわからないですが、コメント、こんにちは、先週の人間病院を聞いて男らしさというものに物申したくメッセージを送ります。私にとって、男らしさ、これは女性の方ですね、
ぽいですね、
見た目、中身、もちろんその他もろもろありますが、いかに人に優しく振る舞えるかだと思います。具体的に言いますと、藤岡弘が男らしさの象徴だと思っております。男性目線では藤岡弘はどのように見えているのかが興味があります。まだまだ暑いですが、お体にお気をつけくださいということでね、はい、ありがとうございます、
はい、
キムさん、あ、キムさんじゃない、 MK さんは、ちゃんと人に気遣いできますね、
ですね、
ね、体調を気遣っていただいてね、なるほど、まあ具体的に言うと藤岡弘が男らしさの象徴であると、
はいはいはい、
真のね、真のですよ、という意見ですが、どうですかね、
女性目線で、
これ女性目線です、
まあ、MK さんはそういう
捉え方、ね、はい、MK タクシーさんからですね、
はいはいはい
はい、はい、
まあそうですね、藤岡
弘、いや MK さんの初登場から僕ずっとこのいじりしてるんですけどね、もう上田君一回もうタクシーなのに拾ってくれないですけどね。
僕 MK というとウルトラの方ですから
。そうなんですか、
MK ウルトラの方ですね。
いや、ごめんなさい、だからなんでそんなどうでもいい知識いっぱい持ってるんですか、なんか、なんか MK ウルトラって何ですか。
僕は MK と聞くとタクシーじゃなくてウルトラを思い出してしまうんで、すいません、ちょっと反応できない
。すいませんとかではないんですけど、あ、ごめんなさい、ちょっと違うんですね、同じ MK でも認識が違うってことですね。
そうです、そうです。
あ、ごめんなさい。はいはいはい。藤岡弘が男らしさの象徴だと思っております。うん、いや、男、いや、僕の意見、ちょっと、ちらっと言っていいですか、うんうん、もちろん藤岡弘は優しさを持ってますし、あれですけれど、もう悪く言えばもう本当に男らしさ勘違いしてる象徴みたいな人ですよね、
藤岡弘。悪く言えばね。
悪く言えば。まあだからその、藤岡弘ってだから突っ込みづらいとこはありますね。
ああ、
本当の男らしさも持ってるけど、だって刀でなんか竹切ってるんですよ。
は
あ、
は
あ
はは
あ、すごい危ない人でしょ。
はあ、はは
あ。いやいやいや、僕も藤岡弘さん好きですけど、あの人こそ男らしさというものに呪われてる人なんじゃないですか。 たまたまそれがエンジンじゃなく日本刀に行っただけでしょ、あれ別に。そういうことじゃないんですか。本当に男らしい人は日本刀握らないでしょ。
うん、ポンポン。ちょっとまあ、威圧感は
否めないです、ね。威圧感っていうかもう、威圧感っていうかあれ、殺人道具ですからね。
そうですね。
あれに興味持ってる時点でね、なんか強さへの追求がちょっと、歪んでる気がしますけどね。
ああ、はあ、はあ、はあ。
現代には必要ないと思いますけど。
まあ、ね、まあ、まあ、そうですね。
まあまあ、けどそういう部分から本当のこう強さっていうものが得られるっていうのはあると思いますけどね。まあ、今後もね、本当の男らしさっていうのは募集していきますけど、これまあ1個目ですからね。
はいはいはいはい。
丁寧にちょっと。まあ、丁寧にというか、はいはいはい、大事な一歩になると思いますよ。
うん、藤岡弘、そ
うですね。藤岡弘。
まあ、そうですね。外れではないんですよ、僕の中では。
いや、わかります。だから、本当に藤岡弘が変にね、
うん、
なんかその、けどな、藤岡弘って結婚してるのかな、わかんないけど。
結婚してるんじゃないですか。
ねえ。多分してそうですけど、なんかしてなさそうですけど、してそうですけど、
うん、
なんかちょっと亭主関白とかしてそうですけどね、なんか。
ああ、ほうほう。
なんか藤岡弘、悪いですけど、なんかゴミ捨てしないとか言い出しそうですけど、ね、意外に。いや、ほんとしてもいいんだけど、みたいなんだけど、できればやっぱしたくないよね、みたいな意見持ってそうですけどね。
まあね。
洗い物とかも。
そういうところもありそうですね。
洗い物も、いや、いいんだけど、
うん、
できればやっぱ男としてはしたくないよね、っていう意見を意外に持ってそうですけどね。
あーはーはー。
ひろしさん。
あーはーはー。まあ、自分なりの男らしさを、
自分なりじゃないでしょ。もう洗い物しないのが男らしいっていうのは洗脳でしょ。
洗脳ですかね。
いや、そりゃそうでしょ。なんで男が洗い物しちゃダメなんですか。どういう、じゃあ今回それだけでいいですよ。洗い物するとなんで男はダメなんですか。
ん、
洗い物するとなんで男ってダメなんですか。何時代にできた価値観なんですかね、これ。
あ、そこを追求していくのもありですね。
はい。なんですかね。どこら辺がダメなんですかね。手が荒れるからですか。
いや、うん、そうだな。まあいろいろちょっと
手が荒れる。
に言うと、
はいはいはい。
まあそうだな。誰でもできることだからじゃないですか。
ああ、
女でも子供でもね。男でも。
だからまあ根本的にはまあ女でも子供でもっていう考え方のもと単純にポンと生まれた価値観でしょうね。深い意味はないでしょうね。だから
それをなんか考えていくと、
うん、
やっぱり男というものは、
うん、
やっぱりこうなんて言うんだろうな、なんかやっぱ自分のことをこう主にしか考えてないというか、め
ん
どくさがり屋というか、
そうですね。いや本当に
他人が主じゃないというかね。
なるほどね。
うん。
働かない、逆に働かない生物ですね。
だからやりたくないことを女の人に押し付けてると。
ああ、なるほどね。
うん。
そういう考え方の生物なのか、そういう体質の生物なのか、どっちなん
でしょうね。できることだけやりたい。
体質ですかね。
男イズムというか。
発想ですかね、それ。
男の遺伝子かもしれないです
ね。遺伝子。
もしかしたら。
なるほどね。
発端はね。
発端はね。だからその呪われた、遺伝子を組み替えようと。いう人間病院としては、組み替え遺伝子みたいなね、ありましたよね。
あ、そうですね、ありましたね。
なんか牛肉とかでありましたよね。
遺伝子操作ってありまし
たね。遺伝子操作してみたいなね。
うん。
遺伝子操作研究もしてますからね。
あ、うちはね。
してねえじゃねえか。
うん、一応研究所があります。
うん、一応でっかい水にコポコポ入ってる人間とかいっぱいありますからね。何体かありますからね。
膝抱えた
やつとかね。はいはい。
ありますね。
この前デストロイヤーズのメンバーをね、
うん、
僕、実家に迎え入れたんですけれど、
ははは、
モテ、 もてなしたいなと思って、
うんうん、
はい、お茶出したいなと思って、
はいはいはい、
その時に、あこれ、あ徳丸さんの部屋なんだなんつってね、
うん、
こうパッて見られた時もね、
うん、
ちょっと押し入れの中見られなくてよかったなと思ってね。
ああ、押し入れなんて、あのメインのボンベしてる、あのあれが置いてあるもんね。
ボンベしてる藤岡弘が入ってますからね。見られなくてよかったなと思いましたけどね。まあまあまあ、そういう遺伝子学も研究してる人間病院ですが、
うん、
ちょっと藤岡弘はやっぱりちょっと危ないですよ、僕からすると。
いいとこもあるんですけど、はい、ちょっとまあ悪いところもちょこちょこあるんです
ね。ありますね、僕の考え方ではですけどね。
うん、
でこれもすごい、あの賛否両論また出てしまうんで、
ええ、
最後に投げっぱなしで言わせてもらいますけど、
うん、
MK さんが、まあ、藤岡弘が男らしさの象徴だと思っておりますっていうんであれば、
うん、
まあ、僕的には、今後、
うん、
堂本剛をおすすめしますっていうね、
はい、おお、すごいの持ってきますね。
はい、堂本剛に注目してみたらどうですかっていう言葉を最後にね、
おお、
はいはいはい、ちょっとこう研究材料としてね。
彼はなんかあるんですか。
いやだから僕も堂本剛さんに関しては研究中なんですけれど、
うん、まあちょっと目には入りますけど、
はい、ね、男らしさもありますよあの人。
あ、そうなんですか。
あります。
へ
え。けどやっぱりちゃんとこうなんていうんですかね、
うん、
本当の男らしさも持ってる気がしますね。
あ、本当ですか。
いや僕まだ全然そんな知らないですけど、
結構、うん、の、うん、あんまりマークしてなかったですけど、
堂本光一さんの方はだいぶ男らしさを勘違いしてるタイプだと思いますけど、堂本剛さんにちょっと一度、藤岡弘から一回ちょっと堂本剛に乗り換えてみてほしいですね、一回。
出川哲朗とか。
哲郎、まあ、今後いろいろ名前出してきますけど、
うん、
第1回の研究対象として堂本剛は男らしいのかという議題をまたお待ちしておりますということ。
そうですね、ちょっと男らしい、はい、うん、ちょっと、ね、
気になる、その気になる、
その人
新人類感はあると思います。
ああそうですか。
まあ、蓋を開けたらただ奇抜だっただけだったっていう結論になるかもしれないですけど、
ち
ょっとそこら辺もみんなでね、
うん、
みんなで堂本剛さんをねちょっと研究していきたいなと思います。
興味が出ればね。
ああそうですか、
うん、
僕は個人的にずっと追っかけてるんで、
ね、あそうなんだ、
はいはい、
まあ、面白いですけどちょっと
面白いですね、
確かにね、
うん、はい、
歌がうますぎて下手になった人で
しょ。いいえ、どういう現象か分かんないけどね。
歌はうまいのを一線超えると下手になるっていう、
うん、そうなんだ、
体現した人でしょ。
難しいね、
うん、
むちゃうまいですけどね、
うん、はんはん、
じゃあそのうちニュースの手越くんもそうなるかもしれないですね。いつか下手になるかもしれないですね。なんか
日本一口開けて笑う子でしょ。
いや知らないですけど、日本一だったんですか。
手越くんの笑い方大好きなんです。
ああそうですか、
うん、
あなるほどね。一応ジャニーズ情報もいっぱい持ってますからね、人間病院は。
そうですね、ちょっとプロファイリングはしてますけどね。
一応手越くんもここの今こうでっかい筒に入ってますから。
ああ、
堂本剛はなかなかまだ手に入れれてない
んです、ね、あまだ手に入れてないんだ。
堂本剛の DNA はまだ手に入れてないんですけど、
早くコポコポさしたいね。
なんでコポコポさしたい。なんでコポコポさしたい。というわけで、
ええ、
ね、MK さん、なるほど、うん、藤岡弘さんに関してはちょっと怪しいんで、
う
ん、
あ、
ちょっと怪しいですね。
そうですね、一回藤岡弘の日本刀で竹を割るところをちょっと見てほしいですね。
一回見てほしいですね、
うん、
そこに痺れるんであればある意味 MK さんは女らしい人かもしれないですけれど、
うん、
ここで定義する新しい男らしさ女らしさというものからちょっと外れてしまうかなっていうのはありますね、
うん、そうですね、ちょっと情報をね、うん、
いや本当に
ね、
なんかいろいろ本当に出していきたいですね。
そうそうそう、
名前を男らしい、2015年度男らしいコンテストとかやりたいですね。
ああ。
どんどん猛者ども集めてね。
この MK さんね、人に優しく振る舞えるかっていうのはやっぱり大事ですか、うん、
大事ですね。
大事ですか。
やっぱり伊勢谷友介とかノミネートしたいですね。なんか
ああ伊勢谷友介ね、
はいはいはいはい、
ちょっと怪しい部分もあるんですけど、ね、僕からすると、うん、
もうどんどんいろんな
解剖したいな
ちゃんと元に戻すからね、最後
ちゃんと戻すから、
うん、戻すからね、
ちゃんと元の伊勢谷友介戻すから
なんでちゃんと、そうそうそう、手術、ね、脳を調べて、うん、あのちゃんとこう頭の髪全部剃ってもね、
うん、
ちゃんとあの2ブロックにして戻しますからね。
まあでもバレないんじゃないですか、なんかあのネオ資産みたいな感じなんで、もともと
あそうですか、
ね、2ブロックになってるから。
なるほど、
ね、
ちょっとなんか
剃ってる部分を
いや、まあ、あんまりずっと話してるとなんか伊勢雄介嫌いみたいな話になってくるんでそういうわけじゃない。
伊勢谷友介は面白い。
そういうわけじゃないので。
すごい面白い人です。
なんで、だから、ちょっと一回男らしさコンテストやりたいですね。
やりたいですね。
もちろん藤岡弘さんもエントリーされてるでしょうね。
あ、そうですね。
当然。
エントリー権はありますね。
ありますけど、ひょっとしたらちょっと2000年以降にはちょっと。
そうなんだろう、流れてるのは今の時代ですから。
そうですね、
やっぱり今の時代に沿ったっていうのは
っていう部分は大切だと思うんですよね。
やっぱりね、要素としては絶対にあるんで、なんか昔ながらの、まあ、昭和のっていうカテゴリーがあるならね、いいんですけど、やっぱり今は2000年代なんで、ね、
そうですね、もう平成っていうのもちょっとこう古さを感じますからね。
そうですね、
うん、2000年代ですから、
う
ん、
そう、
はいはい、2000年代にも古さを感じますからね、もう。
ねえ、どこまで先行ってんの？
いや、なんか、今さら2000年っていうくくりも古いなと思って。
おー、すごいね、その、なんか、ミーハー飽きたらっぽい？
ミーハー、土曜日に、番組をやっております。
2000年飽きてきたんだ
2000年飽きてきたって、ね、
2000年代
2000年代に飽きてきたとかね、
3000年代になってほしい。
3000年代結構まだある、900年以上あるよというわけで MK さん、うん、ぜひねまた追加情報もね、うん、いただきたいなと思いますが、はい、そして新しいお便りさらに来ております。アルカさん、はい、アルカさんもね、よく送ってきてくださいますね、うん、
はい、
診断以来、交通マナーグダグダ病、徳松さん、上田さん、こんばんは、今日はサクッとした病気の依頼です。それは交通マナーグダグダ病です。私は名古屋に住んでいましたので、名古屋の交通事情がほとんどマッドマックスなのは経験済みです。大阪の阪神高速もあれは阪神サーキットです。免許取り立ての頃は阪神高速を目的のところに合流できずに何周もしたものです。京都も公共のバスタクシーは狂気です。しかし今回取り上げさせてもらう交通マナーグダグダ病は運転が荒いという意味ではありません。あくまでグダグダです。我々の住むこの社会にはびっくりするような交通マナーや運転技術の持ち主が潜んでおります。今回の交通マナーグダグダ病はサクッと5つほどの、サクッとっていう5つほどあるんでね、
うん、
そんなにサクッとはしてないですけれど、
うん、
ありがとうございます。5つほどの症状をお伝えしますので診断の方よろしくお願いします。症状1、指示器を出さずに突如車線変更。症状2、狭い道でおもむろに路肩に停車させてからのハザード。症状3、一旦停止を止まると見せかけて徐行。症状4、なぜかずっとハイビーム。症状5、ETC のレーンを封鎖。他にもまだまだありますが、今回はこの辺で。これからレジャーや、観光で浮かれて、車に乗る機会が増えると思います、普段車に乗らない方もハンドルを握る機会も増えるでしょう。慣れない土地での運転をすることもあると思います。あと余談ですが、プリウスは静かに背後に忍び寄ってくるのでご注意を。毎回長文失礼しました、診断のほどよろしくお願いします。ということでありがとうございます。ということでね、
素晴らしい、
もう簡潔 完結しておりますね。ガラス完成度がもう
綺麗だわ。
綺麗だわってな、投稿日に酔ってしまいましたけどね。いやーありがたいですね。なんかやっぱりこういうお便りが来るとまあね、ちょっと身が引き締まるというか、やはりね、アルカさんからお便りが来るとちょっとね、僕らもちょっとこうダラダラしてちゃダメだなと思わされますよね。
あ、そうですね。
まあこの余談のね、あと余談ですが、このプリウスの、プリウスの話はよくしてますけどね、人間病院でも。
あ、そうでしたっけ。
はいはいはいはい。やっぱりクローズで、途中まで走って、途中からエンジンを切って、坊や春道を後ろから引くっていうシーンを、エンジン切らずにできるのがプリウスだっていう話をね、それができるのがプリウスだって、エンジンをかけたまま坊や春道を後ろから引ける車として、人間病院ではたびたび紹介してますけれどね。
僕の中でプリウスはね、
はいはいはい、
40キロ以上出せない車というふうな認識なんです
か。ああ、そういう認識なんですか。
うん、
出ないんですか、あれ。
出ないんじゃないですかね。
出てるプリウスを見たことないってこと。
見たことないんですよ。
出てんだけど、40キロに見えないんじゃないですか、なんか、ワーンって言ってないから。
いや、そんなことないですよ。
あ、そんなことないですか。
うん、僕、もう、そうですね、僕の頭の中では、もうプリウスを、そうだな、600台ぐらいは追突させてますから。
どういうことです
か、後ろから。
いや、どういうことですか。ツイートさせてるって何ですかそれ。
遅すぎてやってないですけどね。
頭の中でってことね、
うん、
あ、そういうことね。
40キロなの、40キロなんか遅すぎるじゃないですか、
うん、でこう車の後ろの左を見ると大体そこにプリウスって書いてあるんですね。
僕公道で大体100キロで走ってるんで。
いやだからあんたが違反なんだよ。
うん、
うん、さすが、さすが、
言わないですけど、
さすが名古屋を離れずにマッドマックスの世界で住んでるだけありますね。
ちょっとマッドマックスの世界なんで、そういう風な感じで生きていかないと生きていけないんで。
あ、そうなんですか。
うん、
ちなみに僕マッドマックス見たことないんですけどね。そういう、
あ、そうですか。
なんかそういうちょっとあれなんですよね、世紀末的な。一回だけその上田くんがね、マッドマックス面白いよっつってね、
うん、
見せてもらった時にこう、うん、表紙見たら表紙が北斗の拳のケンシロウだったんで、なんとなくイメージは湧きやすかったですけど。でこれどっちが先だったのって話しましたけど、
え、北斗の拳ですよ。
北斗の拳が先なんですか。
そうそうそう。
ああ、そうですか、
うん、知らないけど。
なんでね、まあ名古屋もまあ当然交通ルールはひどいで有名ですけれど、
うん、そうですね、
うん、どうですかこういう交通マナーグダグダ病に関しては。
うん、いろいろいますからね、故意にやってる人もいれば、本当天然でやってる人もいるんで。故意にやる。
ああ、なるほどね。
天然の人をね、あんまり病気ってあんまり言わないんで。
そうなんですよね。いや、本当に。
そうそう。
天然の人は、まあ、一番たちが悪いと言われてますけれど。
うん。
いや、本当になんかその、こう僕が思う交通マナーグダグダ病で一番思うのは、まあ、タクシーが多いですけどね。なんかタクシーって、うん、なんかこういつでもそのお客さん拾えるようにしてるかわかんないですけど、
う
ん、もうこれまあどこのタクシーもそうなのか知らないですけど、名古屋のタクシーの運転手最近、
うん、
常に、うん、日本の道路またいで走ってないですか、なんかもう常に。
あ、まあ、もう
なんか
ううも、ね、
あの線に沿って走ってんじゃないかと、その分離帯のあの線のなんかこう、うん、なんだ路面バスみたいなあのレールに沿って走ってんじゃないかと思うぐらい、
東山動物園にありましたね。
そうな、あるじゃないですか、その線の上をね、
うん、
走るみたいな、
うんうん、
もう二車線常にうろうろまたいで走ってるタクシー多くないですか、うんうん、あれあ
いますね。
あれグダグダでしょ、あれ
グダグダですね。
あれグダグダだわ、本当あれ、まあ、嫌いだわ。
まあなん、まあ、両方行けるようにという、
どうなんですかね、そういうつもりなのかね。
で一番左車線と2車線目をまたいでる、
もう両方突飛ってことですよね。もう
両方突飛ですね。
両方突飛ですよね、
うん、
両方突飛で思い出した話、 30秒だけしていいですか。
いいでしょう。
ダガーンっつってる人がいて、
ええ、
昨日コンビニで、
はい、
ダガーンっつってるから、
はい、
なんだろう、なんどうしたんだろうこの人って思ったら、
はい、
名古屋弁でした、ね。なんか最近あんま名古屋弁ちゃんと使ってなかったんで忘れてたんですけど、
うん、
急にレジの前でずっとダガーンダガーンね、うん、ダガーンって言われたんで、
うん、
どうしたんかなこの人って思ったら、
うん、
よく考えたら名古屋弁だったっていう話。
それ僕じゃないですか。
ダガーンって何なんだよな、ダガーンってお前。
僕よく使います。
今使います。あ、
うん、
まあそのダガーンで
ガンはよく使いますけど、ね、
そうだよねっていう意味なんですけどね、ダガーンって。
そうですね、
うん、ダガーン。さすがにダガーン今使うの恥ずかしかったですか。
ちょっとね、うん、
いや恥ずいですよ、ダガーンちょっとやばいですよ。で今僕ダダーンって言ってんのかなと思いました。
そう、あの今
ボヨヨンって言い出すかと思いました。
ダガーンを使ったらちょっと加藤春彦の使い方になってしまうので、うん、
そうそう、加藤春彦はまだそうをつけてるんでね、そうだがんっつってるんで、
はいはいはい、
なんでまだあ加藤春彦っていう感じなんですけど、
うんうんうん、
昨日の人ずっとだがんだがんっつってるんで気狂ったんかと思ってはぁと思ってね、えだがんっつって僕にも一回だがんって言いました。
ダガン、
なんかそれは
あのジャンですよね。
え？
ジャン、そうジャン。
はい、その横浜とかでいうとこのってことですか？
そうそうそう
そうそうそうそう、そうだ、うん、そうジャンみたいな、そうですね。
ジャンジャンっつってたんでしょ？その人。
そうそうそうそう、あ、そういうことです。ジャンジャンジャンっつってたんですよ。
そうジャンジャン、
そうジャンジャンっつってたんですよ。だからそうって言うじゃん。
うんうんうんうん、
いや俺ジャンって言っちゃったけど今、
うんうん、
全然病気の話関係ないんですけど、ジャンを単品で使っちゃダメですよやっぱり。
いやちょっとおかしい使い方ですね。
おかしい使い方ですけど、すごい、うん、名古屋愛がすごいなと思って。
あでもな、ちょっとなんかダメですね。ちょっと文化がねじ曲がるというか。
あ、そうですか。
うん。
名古屋愛しすぎてますか、それは。
愛しすぎて、愛してるのかな。
いや、愛してるよ、絶対。いや、絶対愛してる。ダガンは。
ちゃんと愛してたら、
うん、
やっぱり加藤春彦、河村市長みたいにね、
うん、
やっぱりあのような名古屋弁の使い方。
いや、だから、微妙なんだよ、そこが。加藤春彦の名古屋弁も微妙なんだよ、常に。うんってなってんだよ、みんな。名古屋全体で加藤春彦の名古屋弁、うんってなってんだよ、お前なんか。
名古屋弁っていうのは本当に汚らしい方言なんで、ね。日本、まあ、愚か、ちょっと世界的に
言っても。いや、なんでだよ、どんだけ汚ねえんだ。
ちょっと類見ない汚さを持ってるんで。で、その汚さを、そうだな、他の人にこうね、
うん、
なんか見せるというい
やだからあんま広そうな
の恥じらいを持ってるのが僕は名古屋人だと思ってるので。
なるほどね、
若
干たまに加藤春彦から恥じらいを感じない時あるんですよ。
あ、そうですそうです、
はいはい、もう星ヶ丘にマンション買ったらしいです。
めっちゃ名古屋愛してるじゃないですか。
完全に名古屋に住むこと決めちゃったらしいです。もう全然愛乗りとかもう捨てたらしいです。
もう
東京への思いはもう断ち切ったんじゃないですか。やっぱ星ヶ丘にマンション買っちゃったらしい。
どうしよう、加藤春彦と友達になりたいんですけど。
まあまあ近いですしね。
はい、めっちゃ近いです
し。なんとかね。
あ、本当ですか。
ちょっともう最近あんまテレビの仕事ないらしいんでね。
あ、そうですか。
ちょっといつかうまいことスカウトして、ね、あの時放送局出てくれないですかね、加藤春彦 ね。
いいと思うんですけどね。
いいと思う。なんで何がいいんだよ、
まあ、コーナーでしか登場できないと思うんです
けど。なんでだよ、でもがっつりお前メインパーソナリティで使えよ、お前。 なるほど。いやだからまあそれ名古屋のね、うん、タクシーの話でちょっとそれちゃいましたけど、うん、まあまあまあそういうことがあるっていうことですよね。
いや名古屋はね、
名古屋はぐだぐ
だ、ね、
ぐだぐだなんですよ。もう交通マナーぐだぐだ病なんですよ。確かに。
やっぱそれで全国にとろどろ化したのが、うん、この交通事情の汚らしさぐだぐだ感。
まあね。けどまあこれ結構そのうちの県自慢みたいな部分もあるでしょうけどね。この交通ルールに関しても。
うん。うん
けどまあ一個データ的にも言わせてもらうと、うん、まあここ最近は北海道を抜いて1位ですからね、ずっと。今まで、うん、昔は北海道がねやっぱり1位だったっていうイメージですけど、だから実際に本当にそのうちの県は悪いぜっていうね、うちの県は悪いぜ病も出てるかもしれないですけど、
うん。
けどまあ本当にデータ的にも本当にグダグダな都市ですからね、交通ルールが。
ああ、はあはあはあ。
はい。愛知県が交通事故1位ですから。
うん。
はい。大阪、けどね、僕はやっぱ大阪の方が悪いイメージはありますよ。
ああ。
けどね。
大阪車で行ったことあるんですけど。
はいはい、はい。
まあ怖かったですね。
けどね、僕の勝手なイメージですよ。うん、まあこれ大阪の人がまだ違うって言うかもしれないですけれど。
はい。
そうね、大阪の人の方がその交通ルール悪いっていうことに対しての許容範囲が。
うん。
大阪内の人ではできてる気がするんですよ。
ほうほうほうほう。
なんか、イメージですけどね。
うん。
だから例えばもう変になんか急に道路またぐ自転車とか。いるんだけど、
うん、
まあまあ大阪だから大阪やから、うん、っていう感じが出てるんですよね。
ああは
は。うん。けど名古屋はやっぱそんな交通ルールグダグダで交通ルール悪いですけれど、うん、全員が全員その人たちのことを殺すぞって思ってますから。全然許容できてない陰湿な都市なんで。まだこう、まだ大阪の方が交通事情悪いなりに、
うん、
悪いっていう文化に対して愛を感じるんですよ。で名古屋はなんかそこに殺意しか感じないです、ね。
だから僕は名古屋についてちょっと考えたことあるんですけど。
あ、そうなんですね。名古屋人としてね。名古屋人としてね。
あ、これだと思ったのが一個あって。
ああ。で、これ一言で表せれる、
うん。一言で表せますね、これ。
あ、なるほど。名古屋人に。うん、適したフレーズがあるんですか。
うん。なんかこの交通まだマナーのグダグダとかにも通ずるんですけど、
はいはいはい、
うん、多分名古屋人はね、
はい、
あのつまらないんだと思うんですよ。基本的に。本当面白くないんだと思います。
全然面白くないんだよね。なんか
全然面白くないんだと思いますよ。
つまんねえ街だもんね、本当に。
つまんないです、ね。
つまんねえ街だよね。
本当に面白くないですから。
いや、本当に。いや、本当にこの前もね、あの、マチルダさんとね、
市
垣さん来ていただきましたけどね。
はい、い
や、つまんねえ街でしたからね、本当に。つまんねえ街だなって思ってたと思いますよ、なんか。
本当にね、
あの、ね、紹介したり、
まあ、口には出してなかったから。
口には出してないですけどね。
ええ。
ま
あ、思ってたんじゃないでしょうかね。
いや、
こんなつまらない街あるんだとも思わなかったと思いますよ。多分無なんでしょうね。
いや、無っていうか、無とは違うんだよね、なんかこう。
うん。
うん、頑張ってはいるのかな、頑張ってんのかな、わかんないけど。
でも真に頑張っていないと思いますよ。
そうそう。
名古屋って。
そうなんだよね。
頑張ればできます
よ。そう、がむしゃらではないよね、多分。
うん。
なんかその、そうですよね。
うん。
立地の良さに甘んじてんのかわかんないですけれど。
だからどんな環境でも、やっぱり頑張る人っているんですよ。その、アリの話ってあったでしょ、その、アリの3割は働かな い, みたいな、
うん。ああ、という話ありましたね。
うん。その逆バージョンで、
うん。
やっぱりね、そんなね、もう何もない環境でも頑張ろうっていう、人たちもいるわけですよ。
なるほど。
はいはい、で名古屋で言うと、それは覚王山という場所にあたるんですけど、
いや、完全に名古屋の話になっちゃったね。
うん、で名古屋で言うと覚王山という小さい地域でしか、もう頑張ってないんで。
あ、なるほどね。
うん。他はね、もう全然頑張ってない
ですね。そうですね。
頑張ってるふりはしますけど。
ふりは。だから覚王山でちょっとなんか東京っぽいお店が入ったりとかして、
うん。
なんかおしゃれになりつつありますもんね。
そうですね。
もう あとはもう栄なんか一番の年ですけども、ずっとある喫茶店とかね、うん、
あはははは、
元祖あんかけパスタとかね、未だに幅利かせてますからね、
うん、
まあ、というわけで、まあ、今回ね、アルカさんからのね、
はい、
クオリティの高い、こう、妻のグダグダ病の話がなぜか、僕らの大好きな名古屋の悪口にまたなっちゃいましたけどね。う
ん、いや、好きだからこんなに
出るんですよ。好きだからこんだけ悪口が出るんですよ、やっぱり。
つまらないけど、好きなんですよ。
ショックですけどね、そのつまらないっていう結論で、ね。妙にスッと入ってきましたけど、つまんない街だなっていうね。
だから名古屋にお住まいの人とか、
うん、
あと名古屋に遊びに来た人とか、
はいはい、
車とかでね、
ああなるほどね、まあ、
うん、
通り過ぎたりっていうのはありそうですね、う
ん、で名古屋走ってる時に、
うん、
まあ、なぜかスピードが上がったり、
うん、
あの2車線白線またいで走ったり、
はいはいはい、
普段しないような運転をしだすと思うんですけど、
はい、
その時にちょっとなんでだろうってちょっと考えてほしいですね。
なるほど、
うん、なんでつまらないからっていうのに多分こう行き着きますから、
何でも結びつくんだ、
うん、
なるほど、
ね、なんかつまらないからだって、
うん、
そう思うと多分スピードもダウンするだろうし、
そうですね、いや本当にな
ると思う。
いやだから本当にね、何でしたっけ、美濃もんたと佐本雅美がやってる県民賞、
うん、はいはいはい、
とかで、まあ、加藤春彦を見たときにね、
うん、
なんでこの人こんなに名古屋弁をしてくるんだろうってね、
うんうん、
なんで昔、イケメン俳優だったのに、
うん、
の割になんでこんなテンション高いんだろう、
うん、
なんでこんなに必死なんだろうってね、
うん、
もし疑問が湧いた人は、
うん、
加藤春彦はそれはつまらないからっていうね。というかそれは別に加藤春彦がというより名古屋人がですけどね。
そうですね、
はいはいはい、
うんうん、やっぱり名古屋っていうのはそういう人材を育む街なので。
なるほどね、
うん、
まあまあまあ、そして今度なんであの時放送局も、
うん、
名古屋から拠点でお送りしておりますということでね。
ちょ、気は吐いてるつもりなんですけど、
ね、まあね、
この名古屋で、
いやいや、まあけど本当つまんねえお話してんだと思いますよこれ。
そうですかね、
残念ですけれど。
そうですか、いいんですか、はい、このアルカさんの少女1から5
いやこれまあ全部1から5ですか、
うん、
あ、いや全然話してもいいですけど、なんか僕もなんか妙にね、
うん、
満足感出ちゃったんですけど。
あ、僕もそうですけど。
あ、そうですか、
うん、
いやけどまあちょっと今どれぐらい話してるかわからないですけれど、
うん、
ちょっともう1通、
うん、
ロックさんからね、
はは、
はいはい、来ておりますけど、じゃあロックさんの話は来週に持ち越しましょうか、
うん、そうしましょう、
そうしましょう、
うん、
じゃあロックさんのお便りは来週で、
うん、
じゃあちょっとやっぱりせっかくね賞礼を5つも送ってきていただいたんでね、
う
ん、
そうですよ、うん、
話していきたいと思いますが、
せっかく
症状1、指示器を出さずに突如車線変更、
全然やる気ないじゃないですか。
いやいやいや、そんなことないですよ。
もうすごい名古屋人っぽいから。
いや、なんでだよ、お前。なんでだよ。
名古屋人っぽくてい
い。名古屋人っぽいって何なんだよ、だよ、うん、つまんねえのが。これね、指示器の話は以前何回もしてると思うんですよね。
うんうんうん。
これはなかなか話すと長いんですよ。
話すと長いからやめようか。
いや、なんでだよ、うん。だったらもう、この番組の存在意義がなくなるわ。
このでもあれだね、一個、うん、一個だけ、このアルカさんのね、
はい、
このメール、完璧な、
メール
完璧メールの中に一つ、
はいはいはい、
ちょっとね、
穴がありますか。
穴が一つ見つけちゃったね。
あ、本当ですか。
症状1から5あって、ね、症状1の1が、
はいはいはい、
あの全角かなって
る、ね、なんでだよ、聞いてる人には分かんねえよお前。
2から5は半角かななんだけど、ね、
俺も今そのことかなって思ったけど、どうでもいいわお前、
うん、
あら探しに近いわ。確かに 2,3,4 が半角でね、
うん、
症状1の1だけ全角にな、どうでもいいよお前。
だからこれがアルカさんの完璧な文章を見せられた人間の、
うん、いやだろうね、心理っていうことですね。
心理ですよ。こういう症状が出ますよって完璧なもんを見せられる、黄金を見せられると、
なるほどね、
うん、人ってこうなりますよって
、あらを探し出すっていうね、う
ん、だからアルカさん気をつけてください、
ね、なんでだよお前、気をつける必要ないよお前、そんなの本質ついてねえんだよお前、そんなのお前大丈夫ですよっていうことでね、
ええ、
なるほど。まだこの方向指示器、まあ方向指示器なんつってもね、うん、もう伝わらないんで、ウィンカーですね。
あはは。
ウィンカーはね、出したら負けなんですよね。
ウィンカー出したら負けですね。
ウィンカー出したら負けっていう話なんですよ。
ウィンカー出したら負け病はありますからね。
そうなんですよ、ええ。なんでなんですかね。わからんでもないんですよ。もちろん。だから例えばその前回っていうかだいぶ昔にも話したと思いますけど、
うん、
信号を停止した時に、何台目まで出しますかってことなんですね。先頭だったらもうその信号待ちの時点でカチカチ出してて、もまだ恥ずかしくない。
はいはいはい。
で、後ろの2台目もまだ、
うん。
恥ずかしくない、
うん、
3代目から怪しくなるんですよね俺は青になってからじゃないと出さないぞと、なんだそれと、
はいはいはい、
何なんだそれお前、藤岡博史はそんなことしないぞと、
うん、彼はしなさそうですね、
ちゃんと出しそうじゃないですか、
うんうんうん、
ね、伊勢谷友介も堂本剛も出しそうじゃないですか、
まあ、出しそうです ね、
ね、けどどうしようもない男らしさを持った男は3代目あたりから怪しくなるんですよ、俺は今だまだ出さないよっていう、ね、
うんうんうん、そうそうそう、2代目以降怪しいんですよね、
怪しいですね、
うん、
怪しい怪しい、
なんかその方向指示器出すってことは右折左折するわけでしょ、
うん、
その前にもあって実は、うん、
はいはいはい、
で車線変更しなきゃいけないでしょ、右折させる、うん、右折レーン左折レーンがあるとしたら、
はいはいはい、
で僕がちょっと発見したのが、
うん、
その右折、例えば右折レーン入るときに、
うん、
右折レーンの始まりあるでしょ、
始まりちょっとこう、
そう、
なんかどんどん広が
るというか、
わ、はいはい、かります、はい、
ぐにゅーってな
ってる、ぐにゅーってなってるとこね、
うん、そこをぐにゅーの導入部分から入らないっていう男らしさもあるんですよ。
ああ、もうその、ちょっと反対車線をまたいで入っちゃうってことですか、要するに。
というより、直線車線を走ってますよね、
はいはいはい、
でそこからウニューが始まるところ、もう始まりからウニューって行けばいいのに、
あ、
ね、そのウニューの始まりを
通り越してってこと
ですか、通り越して、
あ、
うん、
それ知らないです、
自分の意思で
何ですかそれ、
右折レーンに入るぞっていう、誘導されないぞっていう男らしさもある
それ知らなかったです、
そういうのもあるんですよ
それ知らなかったです僕、
うん、だからその
あるんですか、
ウインカー出さ、あー出すと負け病の人の中には、
そうそうそう、
うん、もうウインカー出す前から始まってる人もいるんですよね、
う
ん、
なるほどね、うん、いやだからもう要するに共通して言えることは、俺は誰にも縛られねえってことですよね十分お前私生活でお前縛られっぱなしだよっていうね、なんかお前そこだけお前なんかお前自由人みたいなね、お前、
うん、
本当
のそういう最低な人もいるんですよ、
本当の自由人っていうのはお前小学生の息子を連れて世界中旅をするね高橋歩夢みたいな人ですけどね、
は
い
は
い、
彼は自由ですね、
うん、もしくは娘を置いて宇宙に行っちゃうあの BB みたいな人ですけどね本当の自由人はね
はいはいはい、
なるほど、要するにこれは、うん、俺は誰にも縛られないと、
うん、
俺の行き先を決めるのはウィンカーじゃねえ、俺だ
うんうん、うん、
そういう感じなんでしょうね、この
でしょうね、
だから要するに出したくないんですよ、指示器をね、
う
ん、
そうそうそうそう、
わけわからんな、これも
男というものに縛られてる、
男ですね、だから女性はどうなんでしょうね、これ知りたいですね、
女性は、まあ、僕が見る限りではあんまり見たことはないですね、
うん、いやだからこれも男らしさかですね、
かだと思います、
ね、ひどいですねこれ改めて、
ひどいですよ
本当に男、
でこういうのが小さいのが積み重なりますんで、
そうそうそうそう、だから僕はそのウィンカー問題に関しては、うん、3代目4代目でも、うん、あのもうその停止してる時にウィンカー出すようにしてます。あの出したくない気持ちあるんですけど、はははやっぱそれは間違ってる男らしさだっていう意味で頑張ってちゃんとウィンカー出してます。
ああはは偉いですね。
出し積極的に僕ウィンカー出してます。
ああなるほど、はいはいはい、偉いですね、
はいはい、
僕にはなかなかできない
で。できてねえのかよ、うん、できてねえのかよ。
僕は名古屋人なんで。
名古屋人なんでじゃないんだよ、うん、
まあ、まあ正直言ってやってますけど。
なるほどね、
うん、
じゃあ症状2の方言っていいですかね、
はいはいはい、
狭い道でおもむろに路肩に停車させてからハザード、うん、ありますねこれも、うん、けどこれに関しても、
うん、
けど僕のちょっとごめんなさい印象言っていいですか、はいはい、これもよく見るんですけど、
うん、
これは僕なんか高齢の方に多いイメージがあるんですけどね。
あーはーは
ー、なんかこれは俺が路肩に止めることは誰にもウィンカーには決めさせねえっていう、
うん、
なんかそういう感性はあんまり感じないですけどね。
これは停車する前にハザードを出さないってことですよね。
そうそうです、
うんうんうんうん、あ
これ本当タクシーにも、ね、最近タクシーにも多いんですよ。
あそうですか。
おもむろに止まって、うん、なんか左にベーってなんか寄ってだなと思ったら、
うん、
何のハザードもたかずになんかおもむろに止まって、
うん、
ハザードたくって今じゃねえよってね。もう今たかれてももうそら知ってるよ、まあ、止まってるからなっていうね。見りゃわかるよっていうね。見る前に教えてほしいんだよっていう。
いやこのようにこんなことからも殺意が湧くんですよ、うん、
いや殺意までは言ってないよ。
本当に
殺意までは言ってないですけど、これもなんか、うん、僕これはなんかそのなんだろうな、
うん、
自分勝手っていうなんかなんだろう、
うん、
まああとはなんか余裕のなさとかいう場合もありますけど、
うん、
うん、まあまあまあなんかこれはあんまりね、病原菌はね実は僕あんま感じたことないですね。
ああそうですか。
あんまりどうですか上田君は。病原
僕はね
感じます。
まあ確かにこれ高齢者の確率は結構高いんですけど、高齢者じゃない場合
ない場合はどういう病原菌が
いっぱい目撃してるんですけど、
はいはいはい、
どう考えてもハザードをたくタイミングを測ってる、
あやっぱりあるんだ、
左手が
はいはいはいはい、
僕には見えるんですよ。
なるほどね。やっぱじゃあ結局そういうことか、そのなんだろう、うん、周りに気遣ってる自分が嫌だってことですよね。
ハザードボタンを左手で添えて、
はいはいはいはい、はい、
でバックミラーを見ながらタイミングを測ってる。その目を僕は
押せばいいじゃ
ないですか。見たことあるんですけど、
だって押せばいいじゃないですか。
いや押しちゃダメですよ。
だから僕車線変更の時の、ああそうか、
舐められるじゃないですか。
いやー怖いわ、
うん、
なるほどね。
タイミングですよね、ハザードって結構。
要するにハザードも男の恥だと。
そうですね。
なるほどね。
でハザードの点滅回数とかもありますし、
うん、まあ、若干のハザードのマークがね、
うん、
危うい感じありますからね、ちょっとあれね。
あ
なんか自爆ボタン的なデザインですからね。ちょっとあのもうちょっと、ね、あの押しやすい感じにした方がいいのかもしれないですね。
あのハザードマークにちょっと、そうですね、ちょっと派手な装飾をこうまぶすと、ちょっとバイオハザード的な感じな模様になりますし、
ね、何の話してんだよ、うん、一通り聞いてるよな、何の話してんだよな。一回聞いてみようと思って待ったけど、お前やっぱり何の話してんだよ、お前バイオハザード的とか知らない、歩き方がよく分かんないからやめちゃったからのゲーム。
そうそう、だからハザードもね、
バイオハザードとは関係ないよねそれ。
ああ関係ないです。
ああよかった、うん、それで勘弁してくださいみたいな言い方だって。
ハザードもね怪しいのいますから、
うん、ああハザードも結局ウィンカー的な効果があるってことですね。
タイミング見計らいますからあれ絶対に。
あそうか、うん、僕ハザードに関してはどっち
やったことあります
か。あそうですか、
うん、
僕もう逆に最近ハザード逆に押したいぐらいですよね。
まあ、はあはあ、
だから逆に強気なハザードになってるかもしれないので気をつけないといけないですね。ちゃんと感謝が言える、ありがとうが言える僕っていう意味で押してるかもしれないですから、
ね、うわそれ恨み出てますね。
何なんだ
大丈夫ですか、
何なんだ、むずいわお前、
難しいですよ人間って、
難しいですよ、
簡単だと思ってるけど。で簡単だと思っている人は考えてないだけなんで。
いやだから考えてるからそういう卑屈な意見を言っただけで、
卑屈になるんですよ人間って。
いやだから基本的にハザードはまあいいじゃないですか、
うん、卑屈になった後にその後に何かあるんですよ。
いやだから卑屈になった結果ハザードとウィンカー出さなくなったわけですから、
うん、
交通ルールに関しては変に卑屈に深読みしない方がいいです。
なんで
爽やかにありがとうって言うべきで、危険だからですよそんなの。どうしようかな、ここで押したら俺すげえいい人って思われても嫌だし、すぐけどかといって弱しうーんつっておもむろに停車するわけですから、もうその迷いは危険ですから。車っちゅうのは危険な乗り物ですから、いいんだよ迷わなくて、スッと行けよお前、そこはポチッと押せよお前、もっと押しやすくしとけ、あれなんか
そう押しやすくしてほしいですね、
押したくなるようなデザインにしろ、うん、なんか
サンキューとか書いてあるといいんですけどね、
サンキュー、
もう思いっきり、
いやいや押しづらいわ、なんか
押しづらいですけど、
押しつけがましいわ、なんか
なんかもう感情が出るじゃないですか、
うん、そうだね、もうあそこになんかこうニコちゃんマークみたいにしとけばいいですよね、もうなんか筋肉マンじゃねえ、あのアンパンマンの胸にあるね、
そうそうそう、
うん、なるほどね、
うん、
だからまあ結局同じですね、じゃあハザードと、ね、
同じ同じ、
なんでね、雑になった今なんか、
3行きたいな、
3行きたいなと、一旦停止を止まると見せかけて徐行。なんかだから全部なんか総合すると全部似てんだけど、なんか
まあね、
なんだろうな、わかるよ、だからもうわかるからやだわ、もうなんかそう、一旦停止したら負けってことでしょ。どういうことなんだ、改めて言葉にすると何なんだ人間って、くだらんすぎるわお前、この人間っていう生き物、
くだらないんですって、
くだらねえなおい、一旦停止するとなんか負けちゃうんだよ、なんかもう完全にピタッと止まっちゃうと、
うん、
もうウィンカーと一緒です、だから俺も、
うんうんうん、
完全にピタッと止まったら男は負けなんです、
うん、そうそうそう、負けなんです
よ、負けなんです、
うん、
はいはいはい、
じゃあ止まってはいけない
んですよ、止まってはいけないんです、
基本的にはね、
いやーついてるな、アルカさんはやっぱり、
うん、
分かってるね、
うん、
男のこと心の底からしょうもないと思ってる人のお便りですね。これだからもう悪意すら感じてきましたね、だから、
いや悪意はもう存分にありますよ、
一旦停止を止まると見せかけて徐行っていう嫌味感すら出てきましたね。
でもなんとかこうなんだろうな、うん、こうね、
そうですね、
笑
いになってるところがさすがですね、
そうそうそうそう、うん、
なるほど、症状4、うん、なぜかずっとハイビーム、これは、うん、これ僕本当に、うん、これ病原菌ないと思います、これ
僕もね、これはね、
これは忘れてたんでしょう、
忘れてるとしか思えないんで、
うん、
まあこれを故意にやってる人が
ひょっとしたらちゃんと、うん、ちゃんとしたヤンキー界の中ではなんかあるかもしれないですけど、
あ、実はねあるかもしれない
ですけど、そこまで深いった文化は僕ら知らないので、
うんうんうん、
憧れてただけなんで、
うん、
わかんないですね、これはちょっとヤンキーの人に聞いてみたらなんかあるのかもしれないですね、なんか あえてハイビームっていう文化がね、
うんうんうん、
けど僕のその一般人の文化からすると、
うん、
なぜかずっとハイビームに関しては忘れちゃった、もしくは誤作動ぐらいしか思いつかないですけどね。
まあ僕もそうですね、このハイビーム
に関しては。なんかあるんですかね、知りたいですね、これ。
そうですね。
ね、
恋にやって
るハイビーム。1ミリもないですか、で、なんか、ひょっとしてみたいな。
いやー、僕自身もないし。
いや、それ、ハイビーム当てられるとイラッとするっていう感情はわかりますけど、
うん。そうですね。うん。
けどまあ、それを恋でやってると思ったことはないですね。
ですね。
ねえ。
だから、そう、病原菌がちょっと思い当たらないものですね、症状4は。
そうですね。けど可能性としては、ヤンキー界にはそういう病原菌ありそうな 感じはありますよね、なんか。なんかハイビーム、ハイビーム度胸試しみたいな、ね、チキンレース的な、ハイビームでどこまで走り切れるかって。俺、昨日、お前、名古屋から瀬戸までずっとハイビームで行ってやったぜとかいう文化があるかもしれないです。
そうですね、なんか、タバコの暑さをこらえるとかいうのもあるらしいですからね。
もう、ヤンキーとかよくタバコの火を下で消すのとかやってましたけどね。狂気、それこそ見たことないですけど、マッドマックスみたいな感じです
よ、ね。ああ、なんか、そうですね、なんか話では聞きますね。
はいはい、
はい。汚らしいですけどね。
何の意味もないですからね。
意味ないですね。
ないですけど、やっぱりこう、まあ、根性試し的な感じなんでしょうね。
なんかベロでやるんだったら、ベロの下でやると、ちょっと僕、すごいと思いますけどね。
どういうことですか、下。
ベロの下側です
よ。裏側ってこと
ですか。裏側。
いやいや、なんかかっこ悪いな、お前。
なんかめっちゃ熱そうじゃないですか。
絶望的な被害が出そうだよ。わかんない。
だからハイビームはね、
わかんないです。ごめんなさい、アルカさん。
今のところもう、うん、もう忘れてるとか誤作動ですね、やっぱり、ね。
ちょっとじゃあ今度ね、ヤンキーをコポコポしたら出るかもしれないですね。
ああ、そうですね。
ヤンキーをコポコポしたいな、
うん。コポコポしたいですね。はい、
してですね。
うん、
症状5、ETC の冷風さ。ごめんなさい、これもあんまり僕は ETC 車に乗ってないんでわかんないんですよ。
僕 ETC 車なんですけど、
はいはいはいはい、
ETC 活用してないんで
どういうこと何料金所入ってってんだ。
あ、そうです。
あ、そうなんだ。
思いっきり入ってって
んで活用しねえんだよ、
うん、
どういうことなんですか ETC の例。
え、何 ETC 活用しないのって男らしくないの
そこにあった、
ありますね。
そこにあるんだ。
なんか、
なんかその古風な、古風な男。
そうですね。
それなんかその時代、
昭和ですね。
時代についていけてない感も1ミリ演出してるよね、それ。
武骨感ですか。
うん。ETC、結局、なんか、つけてみたもののよく結局わかんねえんだよね、
うん。
ありがとうございます。なんかこの挨拶を忘れない、料金所の人への気配りみたいな。そんな演出してるんですか、チラッと。
そうですね。
そうですか。
かっこいいと思ってやってるんですけど。
なんで、はっきりと言っちゃったんだよ。かっこいいと思ってやってるって。だからかっこ悪いんだよ。
かっこ悪いんですか。
かっこ悪いよ。
わからないな。
わからないな、じゃないんだよ。
いや、これはね。
なんですか、
この ETC。かっこ悪くないですよ、でも。
何、まだそらしてんの。
うん。
あえて ETC を使わない話、まだしてんの、なんか。
かっこ悪くないですよ、ETC 使わないのは。僕は ETC を使ってません。
だから
それは感情で料金払ってますから。
いや、だからそれはじゃ最悪それかっこよかったとしても、それはもう認識した時点でかっこ悪いよ。もうなんか
僕は高速道路で ETC じゃなくて料金によるお金払ってます
から。いや、だから何回主張するんだよ、お前。その選挙に出るんか、お前。なんか
僕はそういう
ETC 使ってません党からの、お前、なんだお前、出るんか選挙に。
ETC が出たけど、
ちょっとなんか
ETC 使ってないですから、はい
は
い、
僕もなんか今ツッコミに凝りすぎてちょっと恥ずかしくなっちゃう。
うん、
はい。
え、これかっこよくないんだ。
だから、いや、なんだよ、だかっこ悪いっつってんじゃねえか。だから
あれおかしい
んだ。おかしいだじゃん。今度聞いてみろよ、10人ぐらいに。かっこ悪いって言われるよ。なるほどね。要望だ、これもよくわかんないんですよ。どういうことなんですかね。
これもわかんない。これもわかんない。ETC 使ってないから。
なんか、封鎖しちゃう、止まっちゃうってことですか、ね、ETC のところで止まっちゃうんですかね。ここ料金所じゃないのとか言って、なんか。
なんかウィーンって、レーンが閉まっちゃうってことですよね。
だって、本当の男らしさだったらなんかギリギリの、僕なんかこの前友達の運転、
うん、
車を運転して、ジョンジ君だったっけな、はい、なんか、素で、まあまあのスピードで突っ込んでね、
はい、
怖い怖いって言われたことあります。
なんか
その、別に僕は男らしさの演出で、まあまあのスピードで ETC のレーンに突っ込んだとかじゃなくて、
うん、
なんかイメージとして、うん、なんか結構ブーって言っていいのかなと思ってたんで、あれ、隣でいつも、あ、 すげえなーって現代ってって思って見てたんで、
うん、
あれ意外とスーって言っていいと思ってて、
うん、
それなりにスーって言ったらなんか、ああ怖い怖い怖い、もっとスピード落とせって言われて、
あああれね、あの天然チキンレース病でしょあるある
病気じゃねえか、
天然チキンレース病でしょ。
天然チキンレース病ってなんだろう、
あるあるある
あるあるあるじゃねえんだ恥ずかしいわお前、天然チキンレース病はずいわ、なんかお前そんな間抜けな病名あると思わんかったお前僕天然チキンレース病です。
天然チキンレース病ですね、
はいはい、これ ETC 令を封鎖、天然チキンレース病とはじゃあ関係ないんですかね。これはまた別問題なんですか、ね、
ああちょっとこの ETC のレオン封鎖がちょっとね、いまいちちょっと分かんないんで、
分かんないですよね、ごめんなさい。
うん、封鎖ですから封鎖させるんでしょうね。
いや、なんだろうね、怖いね。
封鎖させてしまうとか。
怖いね、それも。
うん、だから徳松君とは違うような気がします
ね。そうですね、僕は天然チキンレース病ですからね。なんだそれ、はずいわ、なんか、
まあ、ちょっとね、この回の中盤ぐらいで、天然は病気じゃないみたいなこと言ったんですけど、
そうですね、これに関しては、ちょっと、天然なのになんか、一周して、
うん、
まだ潜在意識を掘り下げると、ちゃんとあったみたいなね、
あのね、天然すぎるだろうっていう、
そうそう、天然、これ怪しいぞと、
うん、
天然さすがにすぎるぞと。
うんうんうん、
諦めずに内臓探ったら病原菌あったみたいな感じですね。なんか
だから要するに
あるじゃん優越感っていう、ね、
そう、要するに、
うん、
ちょっと勉強しないと、
うん、
この社会ではね、
うん、
あの迷惑かけてしまうんで、
そうですね、
うん、なんか勉強不足、うん、勉強を怠ってる怠慢
いやめちゃくちゃ言われてんだけど、俺
怠慢さから出る病気の一つかもしれないですね、う
ん、なるほどね、
うん、
いやだから本当に
天然にかまけてるというか、
いや本当にね、もう4教科、うん、もう学校の4教からもう社会科を外して怠慢を入れた方がいいですね、もう本当にね、国数でね、国産理怠慢でね、
国語算数理科怠慢みたいな、
理科怠慢みたいなね、ドッテン解明みたいな感じ
で、ね、ドッテン解明みたいな感じで、はい、
水平リーベイみたいな感じでね、と、うん、いうことで、いや俺もなんかチキンレース、天然チキンレース病でなんか動揺しちゃったよ恥ずかしすぎてお前、
いや恥ずかしいです、天然も恥ずかしいですよ、
いや僕もなんか結局掘り下げたらあった僕の中のヤンキー感ありました、ちょっと。
だから天然
結局、
うん、
結局天然でと言いつつ、
うん、
今若干内臓を探したでしょ、上田くん。
ああ、そうですね。ちょっと探ってみました ね手で。
くっちゃくちゃいじってましたよね、もう。ありました、ありました。
ありました、ね、
僕ちょっと、はい、ちょっと、あのヤンキー感出そうとしてました、
うん、はい、天然というのは結構こう許されるも物事が結構多いんですけど、事柄が、
はいはいはい、
でもやっぱりね、あんまり天然でいることが多いのもやっぱり人に迷惑をかけてしまうので、
いや本当に安易に天然っていう言葉を使ってね、
そう、
あのよく調べて病原菌が見つかった時の恥ずかしさって言ったらありゃしないですからね。
だから人って殺しちゃいけないのって言って殺しちゃいけないでしょ
よく漫画とかにそういうキャラクターいますけどね、なんか、
うんうんうん、
なんで殺しちゃいけないのみたいなね、
それはダメ、はい、分かれよって話でしょ
まあいたとしたらね、そういう人がね、
分かれよってことは勉強しろってことだから
なるほど、
覚えろってことだから、
なるほど、お前小学校の時、お前怠慢の時間何してたんだっていうね
、うん、そういう言われかねないですからね、
僕今怠慢のこと怠慢って言いました、
怠慢って言いましたね、
僕怠慢を食って育った世代なんで、
怠慢チャーハンにすると美味しいんですよね
そうらしいですけどね、
パラパラして、
はい、もう、うん、あの米不足ね、今の若い人からしたら信じられないでしょうけどね、
うん、
一瞬米不足があったんですよね、なんか、
ああいましたね、
国産米のね、
そうそうそう、でそ またいつか米不足になった時にこう、はい、まあ分かってくれるんじゃないですか、
ね、あそうですかね、
うん、
まあ、とにかく若いその世代の、ね、方に言いたいですけど、タイ米信じられないぐらいまずいです、
ね、まずいですねあれ、
はい、結局1回しか食わなかったです。
1回
はい、はい、
今の男らしいね徳松君
僕はちょっと常連君に隠してたんですけど、
うん、
僕は天然で大麻1回しか食わない病なんですよ天然でだから掘り下げると病原菌これもあります。
男らしいね。
ちょっとやめてください、その男らしいいじり。もうなんだろう、大麻1回しか食ったことないんだよって意気がった人世界初だと思います。大米で生きがった男映画一本撮れるな、これ。
だからその一回をね、その大米の前に持ってくるのか後ろに持ってくるかの違いですよね、これって。単純に
微量な病原菌ですよ、言っときますけど。
微量ですよ。
微量ですよ、タイ米に関しては。
うん。
僕にとってタイ米1回しか食ったことないの、心の支えじゃないですからね、ちょっと。
だから僕、1回しかタイ米食べたことない。やめてくれよ。僕、タイ米食べたことない、僕、タイ米食べたことないんですよ、1回しかっていうのと違いますからね。
いや、違いますよね。いいよ、タイ米の話いいんだよ、お前。
これはね、アルカさんのこのメールでも分かりますけど、
男らしさじゃなくて、本当にまずかった。
見せかけて、女工と同じですから。
うまく使ってます、うん。強調してますよね。
なんか、金というか、うん、まあ、アルカさんの場合は、悪意をこう、うん、うまく表現したんですけど、徳松君の場合は、男らしさを、まあ、下手に表現したというか。うん、
だから、結構、あれですよね。
うん、
徐行じゃなくて一旦停止取り締まってる警官ってよくいるじゃないですか、なんか、
はいはいはい、
ありとあるとこに、
ね、
あれ警察の中で流行ってますよね、あれ一旦停止取り締まるの
絶対流行ってますね。
アルカさんにもやってほしいですね。
アルカさんはそうですね、やってほしいですね。
点数は引かないけど、
うん、
と見せかけて徐行っていう言われるっていうね、アルカさんにそこで言われるっていう罰を受けてほしいですね。なんか
それはなかなかの罰ですね。うん、ああ、なるほどね。
そうか。怖いな。
いや、怖いですよ。気許すと男なんてもうこんなもんですから。
いや本当に。
うん。
大米はしょうもない。
しょうもないでしょ。
チキンレースよりしょうもないのすぐ出てきましたね。
うん。で、徳松君も頑張ってる方ですよ。
頑張って、で、タイ米はノーマークでした。
もう本当に天然でしたね、ポロッと。
天然でポロッと出ました。俺、タイ米1回しか食ってね、つって。
どっかで俺は男だっていうね。
いやいや、違う。じゃあ、本当にまずかったから、うちの家庭では、その時まだ一人暮らしじゃなかったから、
うん、
うちの家庭ではタイ米は、ちょっと、大変だけど高いけどやっぱちょっと食えんわこれっていう結論になって、
うん、
1回しかうちの家庭は出なかったっていう話ですよ。だから別に僕の意思じゃないですし、
あはは、
まあまあけど、まあ、言った時は出てました。
あははは
それは認めます、
うん、
はい、病気です。
そうですよね、
タイ米1回しか食ってないんだ病です。
僕はタイ米を10回以上食べたことはあります。
いや、なんでちょっと男らしく言ったんだよ、お前。タイ米10回食ったこと、お前、なんで男らしく俺に言ってきたんだよ、お前。
これが男らしさだと僕は思う。
なんでだよ、なんだお前。藤岡弘、日本米にこだわってそうですけどね。
1回で済ましたかったけど、1回でやめたかったけど、僕は10回以上食べたことあります。
後々、こういう自分を恐れて10回食っといたみたいなね。
いや、違うよ。経済的な話です
なんだお前、俺はなんだお前、タイ米の話をすればするほどドツボにはまってくじゃねえかお前、なんだろう、どんなんだその謙虚さ、お前、タイ米に対する、お前
対比でもあるんですよ、ま、これ。
なるほどね。
男らしさの使い方の、
ね、ああ難しいな。
難しいですよ、モテるっていうのは。
まあそうですね。 まあ、タイの人にも失礼ですしね、もうやめましょう。
差別にもつながりかねませんよ。
タイの人はその米食ってんですから。
そうそうそう、主食ですから。
はいはい、すいません。
主食まずくて一回食べれなかったって話でしょ。
どんだけ俺をタイ米で追い詰めんだよお前。なんだ、じゃあ俺明日からタイ米 主食にするよ。じゃあ
男らしいね。男らしいね。
まあ、今後一切タイ米に関わるのをやめたいと思いますけど、ね。
うん、そうですね。
はいはいはい。ということで、ちょっと長細いんですけどね。はい、
そうそうそうそう、
はいはい。というわけで、ね。まあ、今週はこの辺で、お会いしたいと思います。また来週。
おいちにの薬を買いな。